読いたします。旧約聖書愛刊3章の14節から、旧約聖書の愛歌3章の14節から24節読みします。私は私の民全体の物笑いとなり、一日中彼らのあざけりの歌となった。主は私を苦みで飽きたらせ、苦よもぎで私を酔わせ、私の歯を小石で砕き、肺の中に私をすくませた。私の魂は平安から遠のき、私は幸せを忘れてしまった。私は言った、私の誉れと主から受けた望みは消え失せたと。私の悩みとさすらいの思い出は苦いよもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。私はこれを思い返す、それゆえ私は待ち望む。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと。私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。本日は、友なき者の友のは事務局長、今スタッフをしていらっしゃいますけれども、の陣内俊先生をお迎えして、御言葉のご用をしていただきます。メッセージのタイトルは魂の夜を越えてというタイトルです。その前に、簡単に先生のご紹介をさせていただきたいと思います。陣内俊先生は、1977年、愛知県でお生まれになりました。豊橋市で、公務員としてですね、公務員ですけれども、獣医師として、6年間働いておられました。で、2004年に、キキアボランティアというのを豊橋の駅で始められて、街角で人々の心のゴミ拾いをしてこられました。その後ちょっと体調を崩されて、先生はその働きは今、中断していらっしゃいますけれども、でも、同じ思いを持っている方たちが今いろんなところでこのキキアボランティアとも続けていらっしゃるそうです。東京でも荻窪などでもしていらっしゃる方がいると、今日お聞きしました。孤独な社会の必要に応答するために、チームでですね、そういうキキアボランティアというのを、長い間続けておられました。2008年から国際援助団体スタッフとして海外で奉仕経験を積み、現在は先ほどもご紹介しました FVI 声なき者の友の輪のスタッフとして国内外の草の根社会活動家声なき者の友をサポートしながら多くの方たちと共に働くことを目指しておられます。曽根先生にですね、今日は言葉を取り継いでいただきたいと思います。またご本人も自己紹介してくださるかと思いますけれども、では早速陣内俊先生、よろしくお願いいたします。拍手を持ってお迎えしたいと思います。
はい、皆さんおはようございます。はい、聞こえますですね。はい、見えますでしょうか。今日こういったプロジェクターのね、映像を見ていただきながら、お話をさせていただきたいなと思っております。一言お祈りさせていただきます。天の地なる神様、今朝クオンキリスト教会の、ここに集められたお一人お一人とともに主を礼拝できる、この恵みを感謝いたします。どうぞこのひととき、あなたがお一人お一人に、御言葉を持って、精霊によって、親しく御言葉を、お語りください。 一人一人に必要な励まし、また慰めを与えてください。この時を主にお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、先ほどですね、ご紹介に預かったんですけれども、簡単にですね、私の方から、自己紹介をですね、させていただきたいと思っております。で、生まれは愛知県で、1977年生まれで、今年41歳になる、年になります。で、2002年ですね、獣医師になるというのは、北海道に帯広畜産大学という大学がありまして、そこの獣医学科を卒業してですね、獣医師になりました。で、愛知県の豊橋市というところに就職しまして、で、獣医の公務員の仕事というのは大きくですね3つぐらいありまして、1つは保健所の職員で獣医の人がいます。で、衛生管理といって、手を洗ってくださいよとか、O157 とか気をつけてくださいよとか、そういったことを啓発したりとかですね、指導したりする人、もう一つはですね、動物園がですねある自治体では、動物園にも獣医さんがいます。で、最後はですね、私がしていたことなんですけれども、食肉衛生検査場というところがありまして、動物、豚牛が主なんですけれども、解体してお肉にするところがありますね。で、そこで、生きている状態から、内臓とか、お肉になった状態全てを検査すると。で、病気になってないねということを確認する、そういう行政官は全員日本では獣医師というふうに法律で決まってまして、で、私はそれを6年間していました。で、その市役所 の、 職員をですね、私は2008年にですね、退職いたしました。それは大きな決断だったんですけれども、ずっとですね、私は18歳の時に洗礼を受けて、クリスチャンになってから、こう海外で宣教の活動をしたりとかですね、人道支援の活動をしたいなというふうに思いがあって、で、6年間こう市役所の仕事をしている間もその思いがこう消えずにですね、こう多分このまま多分60歳とかまでなったら、多分海外に行く体力があるかなとかっていうことも思って、やっぱり一番今いい時期を神様に捧げたいなと思って大きな決断をいたしました。それ以降ですね、今まで10年間、NGO という活動を続けてきています。で、2010年には今 FVI 声なき者の友の輪という、働きを開始して、3人でずっと活動を、させていただいています。で、三浦先生もですね、正会員として名を連ねてくださって、いつもアドバイスをいただいて、大変助けられております。で、2012年に結婚しまして、で、趣味は、読書、料理、映画鑑賞、水泳、お笑い鑑賞、トイレ磨き、靴磨きなどですね。で、これまでですね、翻訳した本というのが、2つありまして、今これ2つも、ね、出版準備中で、まだ本の形にはなっていないんですけれども、1つが、もしイエス様が市長だったらという、英語で If Jesus was Mayor という本で、これがですね、私たちの働きのこうメンターをしてくれているボブ・モフィットさんという人が書いた本です。これはもしイエス様が市長だったら、あなたの死にどんなことが起こるだろうかということを考えてみてくださいと。で、きっとこんなことをなさるんじゃないかということがあれば、それが教会の働きなんじゃないかというような本です。もう一つはですね、これ万物の癒しと言いまして、これ英語のタイトルで、ヒーリング・ジ・アースという、本です。書いたのはジョン・サンフォードさんという人で、これをなぜ私が訳すのを、ご依頼をいただいて訳したんですけれども、これなぜかというと、私が獣医だということと関係があって、これはクリスチャンの立場から、こう動物とか植物とか、この非造物ですね、をどのように大切にしたらいいのかということを語った本です。で、これまでですね、活動で行ってきた国々というのは、ざっとこういう国々があります。で、活動についてもっと知りたいよという方はですね、私はメルマガをですね毎週発行していまして、無料で登録できましたので、できますので、興味がある方は検索してください。また声なき者の友の輪と検索していただきますと、私たちの働きの概要を、海外でこんなことをしてるんだなとか、国内でこんなことをしてるんだな、ご覧いただけますので、ご覧いただければと思います。 で、ちょっとですね1分ほどいただいて、ご支援のお願いということで、先ほど三浦先生も、おっしゃってくださったんですけれども、まあ、これまで10年間活動を続けてきたんですけれども、まあ、陣内俊を支える会というね、会を支援会を作って、まあ、私たちの団体はNGO といっても給料が出るスタッフというのはいません で3人ともですねセルフサポートという形で、活動しています。で陣内俊を支える会の財政は割とですね厳しい状況にずっとありまして、で働きを継続していくためにご支援を必要としています。もしですねこの働きがこれからの日本に必要だと感じられて主からの促しを与えられた人は、出たところに用紙を置いてございますので、そこにお名前ご住所をお書きくださいましたら支援者のための祈りのお手紙ですね、活動報告をお送り、しますと、まあ、何らかのプレッシャーを感じた人はですね、ぜひ名前を書かないでくださいということで、本当に促しを受けたという方だけがですね、書いてくださったら本当に感謝だなと思います。で、話を戻しまして、まあ、今までこういった活動をしてきたんですけれども、活動の内容についてまた、詳しくですね、ご説明する機会がまたあったらいいなと思うんですけれども、今日はですね、ちょっと、もう少し個人的な話をですね、させていただきたいなと思っています。というのが、2013年のですね、12月から、2015年の12月まで、丸2年ですね、私燃え尽き症候群というバーンアウトというやつですけれども、でうつ病といいますかうつ状態になりまして、で2年間療養をしたんですね。で今日は普段私がしている活動のことではなくて、この療養の話をさせていただきたいなと思っています。で、こういった病気というのはある日突然発症するわけじゃないんですね。長い経過をかけてですね、だんだん発症してあるところに来ると症状が出てくると。で私は振り返ってみますと、おそらくですね2011年頃からなんか様子がおかしかったんですよね。で、例えば寝ても疲れが取れないとか、なんか集中力がないなとか、やたら物忘れが多くなったなとか、そういうことが増えてきて、で増えてきたんですけど、なんかその時は自覚がないですから、なんか努力が足りないんだろうなと思って、なんかこう自己啓発書を読んでみたりとか、より信仰が強くなるような本を読んだり、よりいっぱい祈ったりとか、してたんですよ。で後から振り返ればですけども、それは絶対にするべきではなかったことなんですよね。で、だんだんその症状がひどくなっていって、例えばですね2013年の夏頃になるとですね、E メールがありますよね。毎日たくさんの E メールをしますけれども、その 2,3 行のメールの内容を読みますよね、文字として。でそれ意味を把握して、でそれに対して答えを考えて、で作文をして返答すると。まあ、普段だったら 1,2 分でできるんですけれども、それにね30分とか1時間とかかかるようになってきたんですね。この文字が何をして意味しているのかが把握できなくなってきて、でだんだんこう会議とかでも目の前の人が言ったことの意味を取るのに5秒ぐらいかかって、え大丈夫寝てるのみたいなことを言われたりとか、あれなんかおかしいなと。でいよいよこれは病院に行った方がいいなと思ったことがありまして、それが2013年の秋のことだったんですけれども、日本語には漢字がありますよね。でその漢字を読もうとすると、その漢字には角がありますよね。その角が神経に直接刺さってくるように感じて、もう文字が痛くて読めないと。でもう仕事にもならないし、あこれ僕病気だなと思いまして、で病院に行ったんですよ。でそれが2013年の12月のことだったんですね。で、心療内科の先生曰く、まあ、あなたみたいな性格で、あなたみたいな、まあ、こういう働き方をしていたら無理もないことなので、まあ、燃え尽きに伴ううつ状態ですと、まずは休んでくださいと言われましてですね、休んだんですよ。で、その時は多分、まあ、最初ですね、その 団体というかその NGO の理事会に、まあ2ヶ月休んでみようかということで行っていただいたんですね。で最初は2ヶ月も必要ないなと私は思ってたんです。で多分2週間ぐらい、まあ、休めばまた働けるだろうなと思っていましたので、毎日来週からたまった仕事をどう片付けていこうかなとか、まあ、あの2週間後にこう仕事がうまくいくような準備にはどんなものがあるかなとかっていうことばかり考えていたんですよ。で結果的に2年間私は休むことになったんですけれども、それがどのような経過をたどったかということを順番に説明していきたいと思います。まずですね、2014年の1月から8月最初の半年ぐらいはこれ抵抗期と私が名付けたんですけれども、この時期っていうのは自分が病気になったということを受け入れてないんですよね。なので休まないんですよ。休まないというか実際は仕事できないんですよ。文字も読めないですし、だけど毎日起き上がることだけを考えて一日が終わるんです。なので脳は全く休まってないんですよね。でこの時って、例えばですね、とにかくこの状態から脱することができる何かがあれば必ずやろうという時期だったので、本が次第に読めるようになってきてからは精神科医の人が書いた、本なんかを読むようになったんですけれども、そうするとですね、リズム運動といって、まあウォーキングであったりとかジョギングとか水泳とかそういうのがこうセロトニンを出すからすごいいいよっていう本を読みました。その次の日からですね、私はジョギングを始めたんですよ、毎朝。で1時間から30分から1時間ぐらい走るんですけれども、でもその時ってうつ病の症状で対人恐怖症になるんですよ。もう性格が変わっちゃうんですよね。でなんか自分が自分じゃない感じで、もう人がもう怖くてしょうがなくて、で人が怖いので、例えば明日コンビニに行くって思うともう怖くなってきて寝れなくなってくるんですよ。でコンビニに行ってその店員と話すって考えたのらもうそれが怖くて、で店内に入るんですけど、あ今から店員さんと話すんだなって思うとなんか全身から汗が止まらなくなってきて、でレジの前で小銭をバラバラとかってこぼして、いや何でもないですとかって帰るみたいなぐらい対人恐怖症だったので、ジョギングをしてると東京ですので人がいっぱい歩いてるわけですよ。で朝早くても人とすれ違うわけです。でそうするとその来る人が怖くて涙が出てくるんですよ。自分のなんかもう感情とかじゃなくてもう怖くて涙が出てきて、でも皆さんちょっと考えてほしいんですけど、向こうから人が走ってきてですよ、その人が泣いてたらめちゃくちゃ怖くないですか。であこれ怖いだろうなと思って、でやめればいいのに、もうそうやめるというあれも なくて、アマゾンでサングラスを買ってね、でサングラスの中で泣きながら走るということをしていて、でこれカウンセラーに行ったらもう直ちにやめなさいというふうに言われたんですけれども、そういう抵抗してる時期が半年ぐらいあって、で、それがもう本当にね、抵抗にも燃え尽きたという時期があるんですよ。もうその、まあ、スペアタイヤがパンクしたみたいな、予備燃料がなくなったみたいな状況ですね。なのでもう抵抗するエネルギーすら残ってませんから、もう休むしかないんですね。でこの時に初めて私は心の深い部分で、ああ自分は病気になったんだなということを本当に受け入れたように思います。で、こんな時期が、続いてくると1年ぐらい続いたですかね、そうするとですね、回復期というふうに、名付けたんですけども、これが2015年の春ぐらいからです。病気になってその2年後の春ですね。この時の状態ってどんな感じかと申しますと、だいたいですね1週間に2時間ぐらい幸せという感情ってこんな感じだったかもしれないなということを思い出せるというような感じです。で、うつ病というのはセロトニンという脳内の感情の安定とか幸せとかっていうことを司る
まあ、物質が枯渇することによって起きると言われてまして、で、まあ、どういう感じになるかというと、自分が一番好きなものが絶望の色に変わるという感じですね。なので真っ黒なコンタクトレンズを眼球に縫い付けられたような感じで、一番好きだった食べ物を食べても砂食ってるみたいに感じるし、もう東京ディズニーランドに行ってももう東京絶望ランドにしか見えないですよね。何を見ても絶望の色になると。だから空を見ても真っ黒なわけですね。なんだけどこの時期というのは、1週間にだいたい2時間ぐらい空が青いかもしれないと思えるようになったっていう感じの時期です。で、仕事復帰したのが、2015年の12月頃なんですね。で、今、約3年ぐらいになりますかね。最初の1年間はですね、もう体力が本当になかったので、1日動いたらもう1日必ず休むということを、していました。それはもう妻にも監督してもらって、カウンセラーとも相談してですね、それでも何回かこうぶり返してくるようなことがありました。今で、やっと3年目で、そうですね、病気になる前の水準に近づいてきたかなというような感じの状態です。で、お薬も飲みましてですね、SSRI という、まあ、一番メジャーな薬を1ヶ月間飲んで、私の場合この薬が合わなかったので、まあ、先生がこれにこだわる人ではなかったので、まあ、あなたの場合体質的に全然合わないからちょっと漢方に変えてみようかということで言っていただいて、で、漢方を飲み始めたりとか、で、そんなことをして、で、途中からバナナとかですね、トリプトファンというセロトニンの全物質が入っている、そういったものを食べるようにしたりとか、そういった形で、お薬を飲んだり栄養療法をしました。で、またカウンセリングも受けたんですね。これはですね、まあ、都合ですね、ずっと、継続的に、3つのカウンセリングを受けました。1つはクリスチャンの、まあ、牧師でもですね、うつ病とか燃え尽きになる人というのは、いるというよりも多分普通の仕事よりも多いです。というのはこれ感情労働といいまして、結構燃え尽きやすい構造があります。なので、そういう牧師になった、燃え尽きになった牧師を今まで見たことがあるよというクリスチャンカウンセラーの人を紹介していただいて、でその方に見ていただきました。でもう一つはまたセカンドオピニオンとして、また別の牧師でありカウンセラーである方から、まあ、ナラティブアプローチという形のカウンセリングを受けました。で、三つ目はこれクリスチャンじゃない、考え方に基づくカウンセリングも受けました。三つのカウンセリングを私は受けました。で、今日お話しするのは、受容期そして回復期、この、後半に起こったことについて、主に私はお話しさせていただきたいと思っています。で、病気になって、しばらく経った時、2014年の5月です、まあ、抵抗期だったんですけれども、この時にあるですね、クリスチャンカウンセリングの団体のビデオスクールというのがあって、まあ、ビデオ教材を通して、まあ、カウンセリングを学ぶというやつがあって、でその DVD を教会スタッフの方が貸してくださったんです。でその DVD のタイトルというのは「うつと燃え尽き」というタイトルで、で講師の方はこのカウンセリングミニストリーのディレクターをずっとやっていて、でその激務で燃え尽きになってうつ病になり、そして休職をして今復帰してますよという人が講師でした。で、その内容というのは、まあ、60分ぐらいの DVD なんですけれども、まあ、本当に、一生懸命見てね。で、最後にね、その方が言ったことがすごく心に残ったんですよ。で、それどういう話だったかというと、深い穴に落ちた人の話というのを、そのビデオスクールの最後に講師の方が言いました。どういう話かと言いますと、聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、ある人が、穴に落ちましたよと。で、その穴っていうのはすごい深いんで、自分で、出ることができなかったと。で絶望してたんですね。でそうすると3人の人がその穴の前を通ったんですね。で最初の1人は、でその、まあ、落ちてる人を見つけてね、どう言ったかというと、頑張れって言ったんですって。前向きに考えろ、大丈夫だって言ったんですって。ポジティブに捉えろって、そして去っていったんですって。で穴の中にいた人はより深く絶望したそうですね。で2人目の人は優しい方だったんですね。その方はですね、クリスチャンだったんですね多分。で、あら大変ねと、で降りれなくなっちゃったんですよって言うと、その方はね、おもむろになんか紙に書き始めたんですって。で紙になんか書き始め、それを折りたたんで、穴に落としてくれたんです。 で、あなたのために祈っているわと言って歩き去っていったんですって。で、穴の中の人はその紙に何が書かれてるんだろうかなと見てみると、聖書の言葉が書かれてあったそうです。穴の中の男はより深く絶望したそうですね。で、3番目に通った人は、見つけるとですね、なんと穴に自分が飛び降りてくれたんですって。で、最初から穴にいた人はですね、いやいやいや、もうあの問題が2倍になっただけじゃないですかと、なんてことをするんですかと、言ったんですけれども、あのその飛び降りた人はこう言ったんですね、あの私はかつてこの穴にいたことがあると。だからこの穴の中にいるという絶望がどんなものかを知っているし、そしてここから出る方法も知っていると。だから一緒に出ようと言ったんですよ。というところでこの DVD が終わったんですよ。私はね、思いましたよね、あのここで終わるんかいと。その先を一番知りたい、そのどうやってを知りたいのにそこで終わるんかいと思って、ちょっと釈然としないものがあったんですけれども、でもこの穴の中の男の話っていうのがこう2年間ずっと私の中の心の風景としてあったんですよ。で、あの聖書は本当に全く読めないんですね。まあ、漢字が刺さる問題もありましたし、まあ、文字が読めるようになってからも聖書を読むとですね、何でしょうね、絶望とか裁きとか、あなたはダメだみたいな言葉だけが浮き上がって、あのビシバシ響いてくるので、もう聖書読んじゃダメですよとカウンセラーに言われてですね、読みませんでした。でもあの聖書のストーリーって頭の中に記憶として残ってますから、だからあの友人のように感じた聖書の登場人物が私の中には3人いたんですね。え、1人は誰かと申しますと、ヨブなんですよ。で、ヨブってね、皆さんもご存知の通り、一夜にしてですね、全財産と家族、まあ、息子娘たちを失ってしまって、自分自身も重い皮膚病にかかって、で、奥さんから神を呪って死になさいと言われた人ですね。で、この人だったらちょっと語り合ってみたいなと思いました。ヨブとだったらちょっとカフェでお茶をしてみたいなと思いました。二人目誰かというと、ヨナなんですよね。でヨナという人は、まあ、神様に反抗してですね、で、あの魚に飲まれるんですよ、まあ、クジラだと言われてますけども、そのクジラの腹の中で、まあ、3日間の絶望を味わうんですね。その3日間絶望しているヨナだったら今話を聞いてみたいなと思いました。最後誰かと言いますと、エレミアなんですよね。まあ、今日聖書をお読みいただいたところでもあるんですけれども、エレミアは涙の預言者と言われてまして、エレミアだったら語り合ってみたいなと思いましたね。ちょっとパウロとかは勘弁してほしいなと、なんか最後のとどめをしてくださりそうだったので、あの今は好きですけれども、あのそう思いました。で、あのエレミアという人はあの涙の預言者と言われてて、本当に、ね、文字通り穴の中に落ちた人なんですよ。はい、その箇所をご紹介しますね。エレミア書38章の6節にこうあるんですね。そこで彼らはエレミアを捕らえ、監視の庭にある王子マルキアの穴に投げ込んだ。彼らはエレミアを綱で下ろしたが、穴の中には水がなくて泥があったので、エレミアは泥の中に沈んだとあります。時の為政者に、気に食わない予言をした結果、彼は穴の中に投げ込まれました。しかもその穴の中には泥があったので、穴の中でさらに沈んだんですよ。で、エレミアはエレミア書だけではなくて、アイカの著者でもあります。で、アイカの3章に先ほど、お読みいただきましたけれども、こういう箇所があるんですね。で、ちょっと、抜粋しながら、お読みしますけども、こう言ってるんです。私は、主は私の肉と皮とをすり減らし、骨を砕き、苦味と苦難で私を取り囲んだ。ずっと前に死んだ者のように私を暗いところに住まわせた。ちょっと飛ばして、私の魂は平安から遠のき、私は幸せを忘れてしまったと言ってます。この箇所ですね、多分、聖書を読んだことのない現代の精神科医の人に、ある方がこういう手記を書いたんですけど、どう思いますかっていうふうに見せたら、多分その精神科医の人は、あ、この人はうつ病患者ですねと診断すると思います。で、おそらく当時うつ病という病名はありませんが、エレミアは、私はあの当事者なので分かるんですけど、エレミアは当時うつ状態だったことは間違いないと思うんですね。で、この穴の中にいた時にそう思ったのか、その後にそう思ったのか、それは聖書が教えるところではないんですけども、何らか関係しているかもしれないですね。 で、私はですね、自分がこう病気の当事者になってみて初めて分かったことがいくつかあって、一つはですね、うつの症状って、気分の落ち込みの延長線上にあるようなものではないんですよね。キキアボランティアということをしていた関係もあって、いろいろですね、こうなんかメンタルヘルスであったりとか、うつとか統合失調症とかね、勉強していたつもりではあったんですけども、つもりであって何も分かってなかったなと私は自分が当事者になって初めて思いました。でそれはなんか自分と最近うつっぽいんだよねみたいなのこう延長線上にうつ病っていうのがあるんだと私はなんとなくイメージしてたんですけど、ちょっとね次元が違う感じなんですよね。こう風邪とマラリアとかってちょっと違うじゃないですか。それとちょっと似てるかなっていう感じですね。で心の風邪とかっていうんですけど、ちょっとそういう次元じゃないです。実際致死率が高いですからね、うつ病って死ぬ病気なので。でどんな感じかというと、もうね朝コーヒーを入れるというその気力がないんですよね。でそれどころかこう布団をこう押し上げる力が出てこなかったりとか、あと脳の働きがおかしくなってて判断ができないんですね。なのでこれから朝ごはんを食べるかどうかっていうことを妻に聞かれると、その二択が選べないんですよ。で、あ、やばい、選べないと思ってパニックになって机の下に隠れて震えるみたいな。で先ほど言ったようにそのコンビニに行くとなんか全身汗が止まらないみたいな。でちょっとねこう次元の違う感じだなというのを、初めて分かりました。二つ目はですね、うつ病の人の自殺についてということですけれども、これはですね、私病気になってから下園壮太さんという元自衛隊のメンタル教官をしていた人が書いた本を読んだんです。で、その本、その下園壮太さんという人は自衛隊のメンタル教官として、自衛隊ってこう苛烈な現場に行って帰ってきた人が PTSD になっちゃったり、あとあんまり報道されないですけども自殺する方も多いんですね。でそうならないようにするためのメンタルを教える教官だったんです、下園さんという人は。でこの人は湾岸戦争の時にあまりにも忙しくなりすぎちゃって、もうヘリコプターで基地と基地をこう往復しながらこうセミナーをしたりしてたんですよ。そしたら自分がうつ病になっちゃって、で、なんかこれ自分がうつ病だと思って、なんか黒板に書いてたら書けなくなって吐いちゃったんですって。あ、これうつ病だと思って休んで、で回復した、その、プロセスを書いた本がありまして、その中に、下園壮太さんという人が言ってるのは、うつ病の自殺ってねみんな結構誤解している人が多いと。で、生きることから逃げるなとかね、言う人がいるけど逆なんだと、そうじゃないよと。うつ病の人の自殺というのは高層ビル火災の飛び降りだっていうふうに、下園さんは言ってるんです。高層ビル火災の時に、上の階から暑くて飛び降りる人がいるじゃないですか。で人って、死んでしまうことも多いわけですよね。でそれって命を粗末にしてるから飛び降りてるわけじゃないですよね。後ろから熱が来てて、多分足とかも半分焼け焦げてて、で一酸化炭素が来てるからもう呼吸ができなくて、行きたいと思うから飛び降りるんですよね。でうつ病の人の自殺ってまさにそれで、もういろんなことを言う人がいるけど、なんかインフルエンザの10倍ぐらい辛いのがずっと続くっていう人もいるんですよ。でこの苦しみが一瞬でもやんならと思って自殺するんであって、決して彼らは逃げてるわけじゃないというふうに下園さんは言っていて、私は当事者になって分かる気がします。あ、そうだろうなと思いますね。 あれは死ぬわなと思いました。3つ目、誰でも鬱になりうるということです。なんか心が弱そうだから鬱になったんだよねみたいな語り口ってあるんですけども、これは結構誤解で、誰でもなります。私は強いから絶対がんにはならないと宣言して本当にならないってことはないじゃないですか。なる時はなるんですよ。なのでどんな人でも鬱になる時はなります。で、なのでこれあんまり教会でこういうこと聞いたことないと思うんですけれども、信仰とか御言葉って役に立たないです。で、この時の信仰とか御言葉というのはなんかポジティブな気持ちとかっていう意味の信仰とか御言葉という意味です。で、私はですね、病気が治ってから ある本を見つけて驚いたんですけど、信仰と祈りで鬱は治るという本がありました。でもそれを書いた人はきっとうつ病になったことがないですね。多分うつ病の人がそのタイトルを見ただけでちょっと自殺に追い込まれがちになると思いますね。なぜならそれ裏返すとどうなるかというと、あなたが今うつ病が治ってないのは信仰と祈りが足りないからだよってことになりますね。それって追い詰められている人をさらに追い詰めることになりますよね。で、例えばね、大腿骨を骨折して動けない人とか、腸捻転でゴロゴロ転げ回って痛がっている人に信仰があれば治るよって言わないですよね。御言葉を読んできたかいって言って読ませないですよね。まず病院に行きますよね。それと同じことで、うつ病って精神論とかで治る病気ではないですということです。ただ信仰と御言葉はもっと深い意味、そして広い意味においては役に立ちます。そのことをこれから説明していきます。はい。で、深い穴の中でヒントとなったアイディアというのがありまして、それがですね、私の場合御言葉じゃなかったんですね。イタリアのことわざだったんですね。イタリアのことわざでこういうのがあるんですよ。どん底に落ちたら地面を掘れという言葉があるんです。これちょっとなんかイタリア人らしくないですか。なんか日本人だとどん底に落ちたらちょっとでも歯を食いしばって石にかじりついてでも的なね、なんか精神論とかが多いかもしれませんが、イタリア人ってちょっと面白くて、より深くもっと下があるかもしれないから掘ってみようよ、面白そうだからみたいな話です。で、こういったアイデアがヒントとなって、私はそのうつ病の当事者の人の手記をたくさん読むようになった時期があったんですよ。で、最初文字が読めなかったんですけど、読めるようになってくるとそれしか読めないという時期がずっとありまして、で、ただうつ病の当事者の人の手記ってあんまりね、実は多くはないんです。うつ病の患者が多いことに比べると。それは多分思い出したくないからだと思うんですけれども、でもそのうち、少ない中の一つが、この人ご存知ですかね。ヘンリー・ナウエンという人がいまして、この人はですね、96年に亡くなったんですけれども、有名なカトリックの司祭なんです。で、この人はうつ病を経験していて、何度も人生の中で大きなうつ病を経験しています。で、一番ひどい時はもう自殺しそうだったので、隣でもう24時間仲間の司祭が彼が死なないように監視してたという、そういう時期も通った人で、この人が傷ついた癒し人という、本に紹介されていて、他にもですね、多数の著作があるんですけれども、この人について書いた傷ついた預言者の肖像という、本にこんな、言葉があるんですね。お読みしますね。解放を宣教するために呼ばれている死牧者は、人々の傷を世話するだけでなく、自分自身の傷を癒しの大切な源泉とするために召されたのです。その偉大なチャレンジは、自分の傷を実際に始めから終わりまで徹底的に生きることであって、考えることではありません。心配するよりは泣く方がいい。自分の傷を理解するよりは痛みを感じ取る方がいい。それについて話すよりは沈黙の中に深く入り込むようにした方がいいでしょう。傷を頭でではなく心で捉える。あなたの傷が心の底まで落ちる必要があるのです。そうしたならば、それを生き抜いても決して押しつぶされはしないのだとわかるでしょう。あなたの心はあなたの傷よりももっともっと大きなものですと。で、こういったですね、うつ病の当事者の書いた手記を読むうちに、だんだん私の気持ちが変わっていったんですよね。どのように変わったかと言いますと、まあ、病気になった当時は私はこんな風に感じてたんですね。まあ、矢がこう刺さって抜けなくなっちゃったと。で、なので一生懸命抜こうとするんですよ。でも、こう矢ってフックがあるから、抜こうと思えば思うことをなんか深く突き刺さっていくみたいなところがあって、で、私は途中からですね、変わったんですよね。いや、引っ張って抜けないなら押して裏側から抜いてみようと思ったんですよね。で、これ、まあ、言い換えるとどういうことかというと、認知行動療法的なアプローチというのがあるんです。これはうつ病になるような思考パターンがあるから、それを変えていきましょうねと。それは、まあ、ポジティブなものにだったりとか、幸せなものにだったりとか、そういった形で自分を変えていって、そして治っていこうよというアプローチがあるんですよ。それ一生懸命やってたんですよ。でも、これ完全にやめてみたんですね。で、もちろんこれが効く人もいますから、これが悪いって言ってるんじゃないんですよ。はい、あくまで一つのケースとしてです。で、でも私の場合は、せっかく、まあ、地獄に来たのだから、徹底的に隅々まで地獄巡りをしてみようと思いました。 で、療養の後半でしたたった2つのことというのがありまして、1つがひたすらに休んだということです。で、本当に休めるようになるまでに私は半年かかりました。で、だんだん休むってこういうことだなというのが分かってきて、で、休めるようになるにつれて、回復に近づいてきたという感じがします。で、2つ目は徹底的に苦しみの中にとどまったということです。苦しみがあるならばそれを味わおうじゃないかという気持ちになりました。で、そうこうしているうちにですね、2015年の春頃から不思議な思いが芽生え始めてですね、それまでは私は病気になったことをすごく不運なことだと思ってたんですね。で、なんか、なんて言うんでしょうね、こう歩いてて地雷を踏んでしまったみたいに捉えてたんですよ。で、地雷を踏んでしまったので足がなくなってしまってね、で、今後生涯こういうタイプの病って引きずるから、もう義足で歩くことになるなと。まあ、問題は2つ目の地雷をどう踏まないようにするかだみたいな考え方をしていました。で、運が悪かったなと、思っていたんです。でも2015年の春頃からいや違うかもしれないと、そうじゃなくてこの病気になったっていうのは地雷を踏んだというよりもこれ宝くじに当たったようなものじゃないかなというふうに思うようになったんです。まあ、神様がこの地上を見下ろしてですね、この素晴らしい宝をどの人にあげようかなと思って、なんと私を選んでくれたんだというふうに思うようになりました。で、これがどうしてそうなのか完全に論理的に説明することが未だに私はできませんけども、でも一つだけですね、確実に言えるのは、私は声なき者の友の輪というNGO で働いていて、で、これは声なき者ですね、偏遠に追いやられた人、苦しんでいる人、こういう人の友になっていくっていうのがイエス様の、おっしゃっている生き方だよと、だからそれをしていこうよっていう、活動なんですけれども、私は、声なき者の友どころか声なき者そのものだなと思いましたね、病気の時って。で、それって声なき者の友になることにおいて、自分がかつて声なき者の一人であった、または今あるということは強みでしかないなと思ったんですよね。これはいいことじゃないかと思いました。で、深い穴の中で私は宝を見つけたなと思っています。まず一つ目はその病気を宝と思えるようになったこと、それ自体が私にとって宝だったんですよ。どういうことか説明しますと、病気になる前は私は当たり前にこう思ってたんですよね。健康の方が病気よりもいいに決まってると思ってました。で、挫折よりも成功の方がいいに決まってるし、休息よりも能率の方が大切だし、できないよりもできる方がいいし、信仰が弱いよりも信仰が強い方がいいに決まってると、そう思っているということを意識する必要がないほどに深くこの価値観を内面化していました。でも私は病気になってですね、もう病気でいることしかできないですし、挫折をしましたし、もう休むしかできないし、 できることが一つ一つどんどんできなくなっていって、で、信仰が弱い強いどころか信仰って何だったか思い出せないみたいな、状態になってみて、ちょっと違う風景が見えてきたんですよね。で、それを助けてくれたのが、私には北海道にですね、ある友人がいまして、その人は病院の院長をしてるんですね。で、そのどういう病院かというと、小児障害児医療といいまして、生まれた時から何らかの身体的な欠損がある人の医療です。なので、彼の現場では死っていうのは日常なんですね。で、10歳に満たない年齢で亡くなる子もいれば、20歳まで生きて亡くなる子もいれば、もちろん40歳まで生きられる子もいます。障害の程度も様々ですから。でも彼が一番悩むのが、その親の気持ちとかっていうのはすごく悩むんですって。で、例えばですね、何らかの疾患があって、で、5歳で亡くなっちゃう、子供がいると。で、その子って早いうちに気管切開とか食道切開とかしちゃうので、固形の食べ物って5歳で亡くなるまで1回も食べてないと。で、当然出かけることもできないから、東京ディズニーランドなんて夢のまた夢だし。で、人生、5年間多分ほとんどの時間辛い検査と痛い治療なんですよね。で、この子の人生って一体先生何だったんですかみたいなことを言われた時に、どう返していいかわからないと。 すごく悩んだ時期があって、でその時にあるヒントとなった言葉があるって彼が教えてくれたんですよ。でその言葉っていうのは何かというと、あの ALS というですね、あの筋肉がどんどん対抗していく病気がありまして、それにかかって、私もお会いしたことがあるんですけど、40代の女性がいて、その人が、あの先生ねと、あの医療者の人も健常者の人もね、あの勘違いしてることが多いと思うんだけどつって話し始めたんです。それは何かというと、健常者の人って皆さんは、私たち障害者が何かができたりとか、パラリンピックみたいな形でなんか働けたりとか、なんかコミュニケーションが取れたりとか、それがすごいねって言うんだけど、そうじゃないんだと。私たち障害者というのは生きている、それだけでもうすでに社会を変革しつつあるんですよっていうふうに言われたんですって。でそれを私に、2年ぶりに会ったその友人が、当時うつ病だった私に言ってくれて、なんか当時の私はもう主観的にはもう障害者ですから、まともな社会生活を送れてないですから、あ、なんかヒントになったんですよね。あ、そうかと思って、でこの言葉が補助線になって、もしかして病気というのはですね、なんか乗り越えるべき障害というよりも友達みたいなものかもしれないと。で挫折っていうのは宝かもしれないし、で自分の弱さっていうのはなんかいいなっていうふうに思うようになったんですよね。で、この左側の価値観ってありますよね。これって何か共通したものがありますよね。でこれには実は名前がついてるんですよ。でこれは左側の価値観って全部右肩上がりなんです。そうですよね。今日よりも明日、明日よりも明後日の方が良くなっていく、強くなっていく、豊かになっていくっていうことですね。でこれには名前がついてまして、その名前を近代と言います。で近代になって人類ってこの価値体系を深く内面化するようになったんです。まあ、科学によっていろんな病気が治療できるようになっていったりとか、技術になってがあって便利になっていったりとか、大きな大戦を経たけど人類は今平和だったりとか、そういうことを踏まえて、人ってどんどんどんどん良くなっていくよねという価値体系を近代という時代を生きる人は当たり前に内面化するようになっていたんです。で私もその例外に漏れなかったんです。そして多分キリスト教自体もこの影響を受けてきたんです。でもいや、それだけじゃないかもしれないぞと、この時私は初めて思い始めたんです。で、比喩的に言いますと、私の、まあ、近代という右肩上がりの物語から別の物語へと、私の中の通奏低音みたいなものが変わったなというふうに思っております。でそのことによって私の世界観が変えられたんですよ。まあ、世界の見方が変わっていったんです。どう変わったか、一つ具体例を挙げて説明します。それがですね、あのローマ書8章の28節ですね。この皆さん多分多くの人がですね、もしかしたら暗記をしているかもしれない、とても、馴染みの深い御言葉ですけれども、この神が全てのことを働かせて益としてくださるという時のこの益の意味です。これの捉え方が、私世界観が変わったことによってちょっと変わったんです。どう変わったか説明します。以前はですね、こう思ってたんですよ。神が益としてくださるというのは、何かマイナスなことがあるときにそれを神がプラスに転じてくださるんだと。まあ、日本のことわざにも災い転じて福となすとかっていうことがあるけれども、そういうことだと思ってたんです。例えばまあ病気があったゆえにより健康になったとかね、一病息災という言葉があります。で挫折の経験が成功の肥やしになるとか、そういった形で私は捉えてたんです。でそういうふうに解釈している説教も何度も聞いたことがあったし、本も読んだことがありました。でこれは間違ってないです。間違ってないんですけれども、いや他の見方もあるかもしれないなというふうに思うようになりました。どういうことか説明しますね。私たちの人生は夜空の星のようなものだとして、まあ、夜空には星があるわけですよ。でこの星の中には喜びとか希望とか成功とか幸福とか強さといったポジティブな星もあれば、私たちの人生はポジティブなことだけではありませんから、病気になることもありますね。でまた悲しみの記憶ということもありますね。で挫折や苦しみや弱さを味わうこともあります。でこの黒い星がありますよね。で黄色い星があって、私は以前はこの人生をですね、 この黄色い星だけを結んでなんか星座を作ろうとしてたんです。そういう風にしていい人生を送ろうとしていた節があったなと思います。ですから私にとって駅っていうのは個々の黄色い星のことだと思ってたんですよ。だから神様が駅としてくださるというのは黒を黄色に変えてより幸せを大きくしてくださるみたいなことですね。でもいやそうじゃないかもしれないと。神様がローマ書8章28節で駅と言っているのはこの黒い星も黄色い星も両方結んだより大きな星座というものがあってこれが駅なんじゃないかというふうに私の捉え方が変わったんです。でこれは私の内面の変化ですけれども内面の変化というのは必ず外面に投影されるんですね。なので個々の星ではなくて全体のとしての星座が駅と考えるようになってから外に見るものも変わってきたんですよ。でそれはあの外に見る社会とか教会というものがありますね。その中には成功とかうまくいっていることというものあれば問題が必ずありますよね。教会にもありますし社会にもあります。そして問題を起こす人という人がいます。でうまくいかないことというものもありますしまた私たちが声なき者の友の輪という時の声なき者とされてしまうような人がいます。で以前の私はこれがいい社会だと思っていますからいい社会を作るのは黒を黄色に変えることが一番大事だと思ってました。これ間違ってないと思いますよ。間違ってないと思うんですけれどももし神様がおっしゃっている益っていうのがこれなんだとしたらば実は問題や問題を起こすと私たちが勝手に思っているその人こそ組織になければならない存在であり教会には必要な人かもしれないと社会にそういう人こそ一番必要なパーツなんじゃないかというふうに捉えるように変えられていったんです。これ一言で言うと完全性から全体性へ私の人生の価値観が移行したというふうに説明できるかと思います。完全性から全体性への移行が起きたんだなと思っています。で私はですね、病気によって神から啓示をいただいたというよりも病気それ自体が私にとって啓示だったなと神様からの、そういうふうに思うんですね。で、病気を代表として私たちには死や老いや苦しみ弱さ挫折といったことがありますよね。でこういったものを私は病気によってですね人生は作品であるという視点を与えられたんですよ。で、もしですね私はもし病気になってなかったら今 何してるかなと思った時にさほど変わらないかもしれないしでもただ言えるのは多分その、全く社会的に死んでいたような時期がありまして結構長かったのでその時期いろいろ進んでただろうなとかいろいろ考えるんですけどもでもちょっと奥行きのない人生だったかなと今は思います。で、絵の具で絵を描くときに明るい絵の具も使うけれども暗い絵の具も使いますよね、黒とか茶色とかでそれがあればあるほど陰影ができて絵って深みが出るわけですよね。それと同じように病気っていうのは人生という作品に奥行きを持たせるためになくてはならない色味なんじゃないかなと思うようになりました。2つ目、近代という右肩上がりの物語から別の新たな物語の変化を私に与えてくれました。そういう意味で病気って私にとってメッセンジャーだったなと思いますね。で私がそれに気づくように、病気にが来てくれてで私がそれに気づいたら、その使命を果たして去っていったっていうふうに私は今感じています。3つ目、完全性から全体性への移行ですね。先ほど言ったで完全性というものを目指しているとこの病気ですね死老い苦しみ弱さ挫折って完全性を目指している人にとってはどこまで行っても害でしかないんですよ。そうですよね。でも全体性という視点を持っている人にとっては病気あるいは死老い病って益にもなりうるということですね。で私にとってですねこの病気になったということはすごく素晴らしいことだったなと今は思っていまして、なのでもし神様がもう一度人生を生きていいよとそして病気になるコースとならないコースを選んでいいよと、提案されても私は病気になる方の人生をもう一度選びたいなと思うほどに私にとって病気というのはそれほどの大きな宝でした。で最初に紹介したですねエレミアどうなったか皆さんご存知ですか。穴に投げ込まれた後その後穴の中で死んでいったわけではないんですね。 何らかの形で出たんですよ。どう出たか覚えてらっしゃる方、知ってるらっしゃる方いますか。これはですね、先ほどの箇所の直後に出てきます。どういうふうにエレミアが穴の中から出たか、ご紹介します。エレミア38の12から13節ですね、こう書いてあるんです。エレミアがどうやって穴から出たか、クシュ人エベデメレクはエレミアに、さあ古着やボロ切れをあなたの脇の下に挟んで綱を当てなさいと言ったので、エレミアがその通りにすると彼らはエレミアを綱で穴から引き上げたとあります。エレミアはですね、預言者らしく、なんか神の奇跡によって引き上げられたんじゃないんですよね。なんか上から火が出てきて、その為政者が焼き尽くされて、そんで出ましたよとかっていう話じゃないんです。単純にエレミアは友達に助けてもらったんですよ。で、私にとっての病気の回復も全くそうだったんですよね。で、私にもクシュ人エベデメレクみたいな人がいたんです。それはですね、私の友人であり、また家族であり、カウンセラーであり、そして信じて祈ってくださっていた方々でした。まあ、特に妻がいなかったら私は地獄巡りから帰ってきてないかもしれないですね。で、なんとですね、私にとっても、そしてエレミアにとってもそうだったんですけども、神の奇跡ってなんか超自然的なすごい働きみたいなものではなく、友達とか教会や家族や妻による助けだったんですよ。で、私が信仰が何かすら忘れてしまった時、代わりに信じてくれた人々のおかげで今があるんですね。なので、もし身近にですね、自分では出られない穴にいる方がいたら、どうぞその人の代わりに神を信じてあげてくださいということをお願いしたいと思います。で、終わりに、これで最後なんですけれども、私はね、病気になる前、タラントを差し出すっていう時ありますよね。で、タラントっていうのは、まあ、英語のタレントの語源でもありますので、才能なんですよ。で、まあ、才能を神様に差し出して用いていただくっていう、解釈っていうのは正しい解釈です。ただそれだけじゃないなと思ってたんですよ。で、病気になる以前の私は、まあ、能力のことだと思っていたんです。でもね、ちょっと違う見方が出てきて、タラント、神様に差し出すタラント、賜物というのは、まあ、こういうことなんじゃないかなと、まあ、神様はですね、明日の教会、明日の社会という絵を描いておられるんですよ。で、その画材としてですね、神様は皆さんのタラントを必要としているんです。で、そのタラントって能力だけじゃないんですよね。能力ももちろん必要とされてますよ。でも同時にあなたの弱さも必要とされてるんじゃないかなと。で、あなたの信仰も必要とされてますよ。だけど同時にあなたの不信仰と葛藤する日々も必要とされてるんじゃないかなと。絵を描くときには白いのも黒いのも必要ですから。で、あなたの若さや健康も必要ですよ。でもあなたの老いや病も必要とされてるんじゃないかなと。で、あなたの幸せの記憶も必要ですが、暗く忘れたい過去も神様は画材として必要としていると私は思います。で、あなたが神を愛している限り、全体性の神にとって捨てるべき絵の具っていうのは一つもありません。お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたが私たちに全てを働かせて益としてくださるときに、私たちが、自分の判断で、価値観でいいと思うものだけでなく、私たちの、暗い過去や、また辛い病気や、苦しみや弱さや不信仰すらもあなたにとって必要な画材であることを覚えます。その画材を使って、どうぞあなたがこの教会をさらに奥行きのある味わい深い、豊かな神の傑作品として、今日も完成の技に導いてくださいますように、一人一人の人生を完成に導き、またこの教会も完成に導き、また日本の社会もこの教会によってさらに深みを与えられ、豊かに されていきますように、このキリスト教会を豊かに用いてください。この時を感謝いたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。